こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。ご一緒に聖書の言葉に耳を傾けて、共に学んでいきたいと思います。この聖書は本当に不思議な本です。この聖書を通して多くの人が神様との出会いを経験してきました。そして人生が変えられてきたのです。今回もこの聖書が教える神様についてご一緒に考えていきたいと思います。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると神様は言われるのです。私はあなたの神であると言われる神様は、あなたを作られた神様です。あなたを愛される神様です。あなたを探し求める神様です。そしてあなたを救われる神様です。今回はその神様があなたと共におられる神様であるということをご一緒に聖書を通して見ていきたいと思います。伝道の書3章の11節にはこう書かれています。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。神に作られた人間には神を求める思いが与えられているのです。人間には最初から神様を求める思いが神様ご自身によって授けられているのであります。形而上学という学問があります。これは世界の根本的な成り立ちの理由や、物や人間の存在の意味や理由など、見たり確かめたりできないものについて考える学問です。目に見える存在を超えたところに一体何があるのか、このような視点を日本人は大事にしてこなかったところがあるかもしれません。以前はお天道様が見ているという言葉をよく聞きました。しかし今はそのような言葉もほとんど聞かれなくなってしまいました。見えている世界がすべてで、誰も見ていなかったらよい、そんな考えが広がっているように思います。以前こんな事件があったことが報道されました。ある人が人を殺めてしまい、その遺体を自宅の床下に埋めて暮らしていたという話です。何年も何年も経って、自分の家が区画整理で道路になることになって、発覚を恐れてその人が自首をした。自首したことによってそのことが明らかになったという、そういう話でした。現代を象徴するような事件だと思いました。自分を超えた存在に対する恐れがないのです。見えている世界が全てなのです。人間関係も横の関係だけが全てなのです。人が見ていなければ何をしても許されると思うのです。そのような世界観、そのような生き方は早晩行き詰まってしまうのではないでしょうか。以前朝日新聞にベトナムからの留学生が投稿した記事が話題になりました。このような内容です。私は日本に来るまで日本は立派で偉大な国だと思っていた。来日当初も町の発展ぶりや人々の生活の豊かさを見て、私の国ベトナムとの差は大きいと感じた。きっと日本人は自分の国に誇りを持ち幸せだと感じているのだろうと思っていた。しかし来日から10ヶ月が過ぎた今、実はそうではないように感じる。日本は世界でも自殺率が高い国の一つだという。電車の中では 睡眠不足で疲れた顔をよく見る。日本人はあまり笑っていないし、いつも何か心配事があるような顔をしている。日本人は勤勉で一生懸命働いて今の日本を建設した。でも会社や組織への貢献ばかり考え、自分の成果を自分が享受することを忘れていると思う。ベトナムはまだ貧乏な国だが、困難でも楽観的に暮らし、めったに自殺を考えない。経済的豊かさは幸福につながるとは限らない。日本人は何のために頑張っているのか、幸福とは何なのか、日本人自身で答えを探した方がいいと思う。一人のベトナム人留学生からの問いかけであります。我々日本人は確かに何か大切なものを見失っているのかもしれません。そのことをよりはっきりと自覚させられた事件が、あの東日本大震災だったのではないでしょうか。あの日あの時、崩れて流されたのは家や財産だけではありませんでした。今まで築いてきた価値観や人生観も崩れ去っていったのではないでしょうか。阪神淡路大震災の時、三軒の家を一度に失った人が言った言葉を私は忘れることができません。物はつまらん。失って初めて分かった。その人はそのように言っていました。コリント人への第一の手紙4章の28節にはこう書かれています。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからである。目に見えるものが大事なのか、それとも目に見えないものが大切なのか、このことを私たちはしっかり自分のこととして考えていきたいと思うのです。繰り返し紹介していますが、イザヤ書41章10節、恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。目には見えませんが、自分を超えた神という存在があなたと共にいる。私はそのようなあなたの神なんだと。そう聖書を通して神様は私たちに語りかけておられます。イエス・キリストが語られた例え話で迷子になった一匹の羊のお話があります。迷子になった羊は一匹で孤独でした。この迷子になった羊は一体誰に頼ることができるでしょうか。誰もいません。迷い出た一匹の羊は頼りたくても頼れる存在がいない孤独な人間の姿を表しているのです。ああ、自分は一人ぼっちだなと、そう感じたことはないでしょうか。人間は皆誰かにそばにいてほしい。そして大丈夫、あなたは一人じゃない。そう言ってほしいのです。しかし、究極的にそのような存在は私たちの周りにはいないのであります。画家のゴッホが描いたアルルの寝室という絵があります。皆さんもゴッホはよく知っていると思います。このゴッホの作品ですけれども、一見すると非常に平凡な絵です。おそらくゴッホが自分の部屋を見ながら描いたものだと思います。机、椅子、水差し、ベッド、枕などが描かれています。ゴッホはこの絵を絶対の休息を求めて描いたと言っているのです。この絵にはゴッホのどんな思いが込められているのでしょうか。興味深いのは この絵に描かれているものは全てが2組ずつ描かれていることです。ベッドは1つですが、枕は2つ描かれています。椅子も2つ、水差しも2つ、パジャマも2つ、おまけにドアまで2つ描かれています。1つの部屋にドアが2つというのは不自然です。ゴッホは絶対の休息、絶対の平安のためには誰かいつも共にいる人が必要だと言いたいのです。しかし絵の中にはその共にいてくれる存在そのものは描かれていません。不在なのです。ゴッホはかつてゴーギャンという同じ画家と共同生活をしていたことがあります。最初は仲良くしていたようですが、だんだん争いが絶えなくなります。そして最後は流血事件を起こして二人は決別していくのです。この絵にはそんなゴッホの実際の経験が背景にあるのかもしれません。休息のため、安心のために誰かそばにいてほしい。しかし最後まで共にいてくれる人はいないのです。ゴッホの気持ちがこの絵から見えてくるのであります。ピーター・バーガーという社会学者がおりますが、この人が天使の噂、現代における神の再発見という本の中に興味深いことを書いています。それはお母さんは嘘を言っているという文章です。夜泣きをする赤ちゃん、何とかしてあやそうとするお母さん、これは子供を育てている家庭ではどこにでも見られる光景です。でも何をやってもどうしても赤ちゃんが泣き止まない、最後にはお母さんの方が泣きたくなる、そういう気分の中でお母さんが言うわけです。大丈夫よ、大丈夫よ、お母さんがいるから大丈夫よと。そこでピーター・バーガーは言うのです。母は私がいるから大丈夫、お母さんがいるから大丈夫という。でもそれは本当なのか、嘘なのではないか。母親がいても父親がいても誰がいてもどうにもならない問題がこの世にはたくさんあるのではないか。夜泣きする赤ちゃんの姿は恐れと不安の中に生きる人間の姿そのものなのではないか。実に深い洞察だと思います。ピーター・バーガーはさらにこう言います。お母さんの言う大丈夫が嘘でなくなるためには母は神を信じていなければならない。お母さんがいるから大丈夫よ、これは嘘だと。でもお母さんは神様を信じている、その神様がいるから大丈夫よ、これだったら嘘ではないというのです。人間が孤独を感じるのは人生を最後の最後まで責任を持って共に生きてくれる人がいないからです。両親、伴侶、兄弟、友人、助けになります。しかし究極的には誰も最後まで責任を持って共にいることはできません。一緒にいてあげたいと思ってもそれはできないのであります。そしてまた、たとえ誰かがいたとしても何も解決できないことがこの世界にはたくさんあります。それが人間の限界なのです。イザヤ書の41章10節、繰り返しですが、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くしあなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。聖書は神様がいることを教えてくれるのです。私はあなたの神であると言われる神様が目には見えないけれども確かに生きておられあなたと共におられるというのです。そしてこのお方がどんな時にも その力強い御手を持って支えてくださる、守ってくださるというのです。そのことを信じるとき、私たちは恐れなく生きることができます。頼れるお方がいることを知っているからです。詩編の23編1節と4節を見てみたいと思います。これはイスラエルの2代目の王であるダビデの信仰の言葉です。共にいるものを知っている、安心を歌っている信仰の歌であります。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。人生最後の最後まで共にいて寄り添ってくださる確かなる存在がおられる。ダビデはそのことを知っていました。信じていました。あなたが私と共におられる。だからたとえ死の影の谷を歩むようなことがあったとしても、私は恐れないと彼は歌うことができたのです。チャプレンという働きがあります。チャプレンというのは日本においてはあまり馴染みがありませんけれども、教会ではない場所で牧師として働く人たちのことです。例えば学校、病院、福祉施設、刑務所などにチャプレンがいます。日本では知名度が高くはありませんけれども、米国ではチャプレンはどこにでもいます。警察、消防、軍隊にもチャプレンがいます。空港にもいます。チャプレンは何のために存在しているのでしょう。役割は多くありますが、その一つはあなたは一人ではないということを身をもって示すためにチャプレンはいます。傍らにいる見えない神様を身をもって示すことがチャプレンの使命なのです。第二次世界大戦の時、史上最大の作戦と言われたノルマンディ上陸作戦が行われました。その時、落下傘部隊にもチャプレンが同行しました。それは戦場で死にゆく兵士と最後まで共にいて、兵士たちが決して見捨てられていないのだということを身をもって示すためでした。また2001年9月の11日の同時多発テロの時に、人々を救助するために消防隊員があのタワーに入りました。その消防隊員にもチャプレンは同行していて、他の隊員たちと共に崩壊したビルの下敷きになって殉死したのです。チャプレンは最後まで神様が共にいることを身をもって指し示すものとして、隊員と運命を共にしたのであります。マタイによる福音書1章23節。見よ、乙女が身をもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。2000年前ユダヤのベツレヘムでイエス・キリストが誕生しました。そのことは何百年も前に予言されていました。時満ちて2000年前にイエス・キリストはベツレヘムにお生まれになったのです。インマヌエルという名のもとに生まれたのです。そのインマヌエルの意味は、神我らと共にありであります。イエス・キリストは決して人類は神様から見捨てられていない、それどころか神様はあなたと共におられる、そのことを身をもって示すためにこの世においでになられたのであります。フットプリントという詩があります。内容はこのような内容です。夢を見るのです。砂浜です。場面は2組の足跡がずっと続いています。それは 自分の今までの人生の歩みの足跡でした。一つは自分のもの、もう一つは共にいると約束された神様のもの、キリストのものでした。ところがよく見るとところどころ足跡が一組になっているのです。さらにそれをよく見ていくと、それは自分の人生の試練の時、最もつらい時でした。そこで思わず尋ねるのです。イエス様、あなたは約束してくださったじゃないですか。どんな時にも共にいると約束してくださったじゃないですか。それなのになぜ私が最もつらい時にあなたは私を離れてしまったのですか。イエス様はその人を優しく見つめてこのように答えました。あなたが砂浜に見た一組の足跡は、私がお前を背負って歩いた私の足跡だ。私は決してあなたを離れたことはない。そう答えたというのであります。ヘブル人の手紙13章の5節にはこう書かれています。主は私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われた。だから私たちははばからずに言おう。主は私の助け主である。私には恐れはない。神様は約束しているのです。私は決してあなたを離れない、決してあなたを捨てない、どんな時にもあなたの傍らにいる、あなたと共にいる、そして我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。それが神様の約束です。この約束を信じる者は恐れがないのです。イザヤ書41章10節です。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると言われる神様は、あなたと共にいてくださる神様であります。聖書を通してこの神様に出会っていただきたいのです。知っていただきたいのです。そして恐れや不安を抱えずに人生を歩んでいっていただきたいのです。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、聖書を通してあなたご自身のことを教えてくださることをありがとうございます。あなたが私たちを作り、私たちを愛し、私たちを探し求め、私たちを救い、そして私たちと共にいてくださる神様であることを感謝いたします。決して私たちは取り残された、見捨てられた一人ぼっちの人間ではありません。あなたが共にいてくださるというのです。本当に心強いです。ありがとうございます。信仰を持ってこの約束を捉えて、あなたと共にこれからも歩んでいくことができるように、神様どうぞ導いてください。一人一人の上に神様の平安が豊かに与えられますように、イエス・キリストの御名前を通してお祈りをいたします。アーメン。